しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
人、物、街をつなぎ、新たな価値を創造する。不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール。ホームページも見てね。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日2月21日、ゲストは、はい、前回に引き続いて
公益財団法人大原芸術財団代表理事の大原あかねさんです。
はい、おはようございます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回もですね、はい、いろいろ盛りだくさんな楽しいあっという間の30分だったんですけれども、
ありがとうございます。
より今回はですね、はいはい、大原あかねさんの個人に、はい、ちょっといろいろと焦点を当てて、いろんな話をまた30分間お聞かせいただけたらなと思ってるんですけれども、前回最後にカレーが好きでみたいな
話
がありつつ、もう時間もいっぱいいっぱいだったんで終わったんですけど、これは今回まあしんちゃんのスパイスカレー、カレー番組っていうわけではないんですけど、いろいろカレーにちなんだあのキーワードをちりばめた番組になっておりまして、
スパイストークですね。
そういうことなんですよね。
スパイストーク、ここからはゲストさんの最近ピリッとした話など、ここだけの話題をお聞きしていきます。
カレーがすごい大好きな、
私カレーもめちゃくちゃ好きなんです。
めちゃくちゃ好きなんですね。
本当も大好きで、もう毎日カレーでも大丈夫なぐらいなんですけれど、
毎日カレーでも大丈夫、
はい、もう全然大丈夫です。
あ、そうですか、
はい、もうあの辛いのが好きなんです。
あ、辛いのが好きなんです。
辛いのが好きなんです。なのでこう辛み増し増しパウダーみたいなのあるじゃないですか。はい、そういうのも買って、
そのイメージはじゃあなんか何でも唐辛子入れちゃうタイプですか。
カレーでございます。
カレーに限定した
カレーは、カレーは辛いカレーが好き。
辛いカレーが好きなんです。はい。
激辛料理が好きというわけではなくて。
あ、というわけではなくて、ね、やっぱり辛みも得意なものと苦手なもの、うん、私わさびはあんまり得意じゃなかったりはするんですけど、は
い、スパイス
感は、スパイス系もスパイス系大好きで、なのでカレーだけじゃなくて、きっとあのエスニック料理とか、あのアフリカの方の料理とかも
スパイス料理
大好きなんですけど、はい。カレーは大好きです。
ご自身でもカレーで作られたりするんですか。
そんなやね、もうえ、聞いてもらいます、ね、聞いてもらいます私もカレー、私すっごい真面目なのと、はい、あと大好きな人にはめちゃくちゃ尽くすタイプなんです。実はで、ある時それこそクリスマスイブですよ、
クリスマス、
彼がカレーを食べたいっていうわけです、はいはいはい、もうカレーのために私カレー頑張って作っちゃうと思って粉から作ったらべちゃべちゃになっちゃうし時間はかかるし、彼氏はまだできないのかっていうし、もう散々なクリスマスイブだったという黒歴史があり、
それかなり昔のお話なんですね。
はいはい、もう昔のことは忘れるんですけど、それは覚えております。
これ大変な、なんか聞いちゃっていいのかなっていうのは自己開示があの大胆な開示がありました。
い 全然。
じゃあカレーは好きだけど、
なのであんまりカレーは好きなんですけど、自分で作って食べようということはないですね。でもあのレトルトカレーでも、なんかお店のカレーでも、
なるほど、
大好きです、
なんかお好きなカレーの種類とか、よく行くお店とかってあるんですか？
まあ、あの倉敷のにもいろいろカレーのお店がありますし、倉敷国際ホテルですか、あの大原美術館のあるの、あそこのカレーも絶品でございますので、はい、
そうですね、有名ですよね、国際ホテル、ああいう、 こう洋食の、
そうですね、洋食屋さんのも好きですし、いいですね、でもあのタイのグリーンカレーとかも、もちろん大好き、あのバターカレーよりはグリーンカレーの方が好き
です。やっぱスパイシーな、
はい、
あのまろやかな感じというよりはちょっと刺激的な方がいいわけですね、
はい、そうですね、はい、大好きでございます。
激辛カレー、ね、ちょっとイメージがあんまりこうビビッとこないんですけれども、なんかそうカレーも好きだって、
はいはい、
ちょっといろいろですね、僕も荒金さんの話を聞きたいんですけど、あの今いろいろとこう頑張ってることというか取り組んでることみたいな話を、はい、あの事前のアンケートからも取らせてもらってるんですけれども、はい、あんまり聞いていいのか分からないですけど、ご自身が書かれてるんで、
はい、
体脂肪が高いということでいろいろとなんかやられているってことなんです。だから全然遅くいらっしゃるんで、
いやいやいやいやいや、
見えないんです
けど。いやいや、もう毎年人間ドック行ってるんですけど、はいはい、3年前か4年前に体組成っていうのを調べたら、体脂肪率が高くって、はい、お呼び出しがかかってですね、はい、でどんな運動してますかって言われて、はいはい、その時はまだ運動してなかったので、はい、じゃあ運動します、はい、でそれから毎日10分ぐらいこう筋トレをしたりとか歩いたりとかして、翌年これは数値良くなってるぞと思っていったら全然変わってなかったんです、ね、大原さんちゃんと運動してくださいって言いましたよねって言われて
怒られた
やってます、これ以上何やったらいいんですか、もっと運動してくださいみたいな、でも毎日10分ぐらいは YouTube 見ながら
腕立てとかですか、
プランクとか、はい、腹筋とか、
もうバキバキじゃないですか、うん、そうなると
ならないんですよ。歩くのはあのスマホにいろいろアプリ入ってるじゃないですか、で、一応7500歩でチェックがつく、はい、というようにしていて、毎日7500歩は必ず
以上は歩くように
できるだけ、
だって7500歩って歩くだけでも1時間以上
あかかります、
歩くだけで計算して、はいはい、結構な距離ですよね、
結構な距離ですね、なのでだいたい職場までの往復で3000歩ぐらい、
は
い、もう一回駅まで往復とかすると、美術館から駅まで往復したり、で最近あの商工会議所まで歩いてるんで、美術館から商工会議所までもう歩数を稼ぐために、
あ、そうだそう
だ、はい、真面目なんです、
真面目なんです。それをほぼ毎日10分の筋トレと7000歩、7500歩以上
って思いますよね、はい、うん、でもやっぱりその7500歩歩かないとチェックがつかないんで、はい、私も結構こだわり強いですから、はいはい、チェックがつかないのは嫌なんです。でも雨が降ってたりとかして、うん、どうしても5000歩の時あるじゃないですか、はい、降ります。
あ、そんなチートというか、
はい、一応7500歩には
しました。誰も見てないです、誰も見てないのに、あ、そのスコアが残る
から、チェックがつかないと嫌なんで、
まあそう、いや、まあ、
でも基本歩いてます、はいはい、でも ほぼほぼ毎日歩いてます。
いやいや、でもめっちゃ好感ですよ、もうすでに。真面目なんですって言ってたのに、ふるっていう、ちょっと反則みたいな。でもそれを誰にも責められるわけじゃないのに、自分が伝えていく。
公共の電波で
言っちゃう。
オープンされるところに、やっぱり、
う
ん、あの、茜さんの素直さというか、
そう、人柄
が出てますよね。
感じます。
いやいや、恐縮でございます。
で、あと英会話も頑張ってますということなんですけど、
そうですね、やっぱりあの美術館で館長が三浦先生に代わられて、はいはい、三浦先生が発信と交流っていうのを一つ旗立てられたんですね、うんうん、で海外の方とのやり取りもすごく増えてきたんですって、うん、あの私英語全然ダメなんで、はい、今それこそあの海外のミュージアムの方とミーティングするときは必ず三浦先生の時間をチェックして、うん、三浦先生が来られるときじゃないとやらないみたいなんですけどでもやっぱり私自分でも話せるようになりたいなと思って、うん、
これは何ですか、 なんか駅前留学的なものですか、
おうち留学です。
おうち留学
なのでもオンラインで、
ンイン、はい、
30分ぐらいですけど、でもやっぱ毎日30分やると変わるかなという、
じゃあ習慣的にもビデオでオンラインでなんていう外国の人と会話をして、
そうですね、
トレーニングをされてるん
ですか、はい、私の場合は朝が比較的余裕が、はい、 あるので、はいはい、あの大嫌いだと弁当も作んなくてよくなったので、
はい、そんな話が前半にもありましたもんね。
はいはい、なので朝の時間に英会話はやってます。
朝何時ぐらいに
朝私は6時からのやって
、
早い
けど私は朝割と時間がある方なんでて、朝6時からは大体ほとんどの人が時間は
ないそうですね、大体どんな人でもある気がしますね。
出社してる人あんまりいないかもしれないですけど、はい、まあ、そういうところにもやっぱり筋トレ毎日10分、はい、7000歩英会でやっぱその、
はい、めっちゃ真面目ですね。
めちゃストイックですね
めちゃストイックですね
でもすごいその、まあ、普段芸術財団の仕事、うん、はい、まあ、他にも社外取締役で、はい、アギャラ工業のを務められてるとか、はい、中央病院だったりとか、はい、三楽とか、はい、ちょっと商工会議所、はい、いろんなことをやってて、はい、かつ、はい、ご自身の体力作りと、はい、こうリスキリングみたいなこともやられてるわけですけれども、はい、なんかこう趣味とか、なんかそう大原茜さんはどのようにして息抜きというか、うん、調整してんのかなみたいな、
ね、ワークライフバランスみたいなね、うん、
自分の仕事を人に振る？
なるほど。
やってるふりをする？
まあまあでも全部すべてでもちろんですけど、うん、自分で抱えてってできる量じゃないじゃないですか。
は
い、
そうです ね。その苦手なところをやっぱり人にやってもらうっていうのも、はい、やっぱ自分自身の働きやすさというか、はい、なので、うん、私はやっぱりスケジュール調整とか、はい、そういうのは苦手なので、はい、やっぱり秘書の方が、うん、もうそこは完璧にやってくれてるんです。まあまあまあ、なので私はもう決められたところで動けばいいだけで、それはストレスフリーだったりはしますし、うん、ま
あ、役割分担がその会社なりその組織の中であって、
そうですね、そうですね、
まあ、ご自身の やるべく仕事というか、ことに専念できる環境があるということなんです
か、ね、はいはい、そうですね。なんでこう苦手な仕事もやらなければいけない方たちが多い中で、うん、こう苦手なことはやってもらえてるっていうのはすごく恵まれてると思います。
いや、もうそういうそなんもうちょっと
ね、
しんみり、そんなすごい人なのにそんな言い方あります？
いやいやいや、
ちょっとなんか悪いとこ探したいなと楽しくていい話しか聞けてない。
ブラコーハラ
黒歴史も聞いては本人聞けるし、それもまあなんか実は悪いね、あのいいエピソードでしたしね。え、じゃあその趣味みたいなものとかってなんかないんですか？
あの昔から本読むのは大好きだったんです。でやっぱり今でも本は読みたいんですけれど、うん、やっぱ本読むの好きすぎて、うん、私の場合は隙間時間に読むのってあんまりこう気合が入んないと嫌なんですね。
あ、まあ、集中しちゃう、
集中したくなって、うん、だからその分最近その聞く読書ってアプリで朗読してるのをこうなさってるのを聞くのがあって、これが思った以上にハマって、でこれだったら隙間時間で2分とか3分でも聞けますし、それこそあの CM でもやってますけど、家事をするのが楽しくなるじゃないですけど、洗濯物、あ、そうそう、洗濯物を干したりとか、あの洗い物してる時なんかもこう聞けるので、
これ、ね、あの茜さんが、まあ、要は商工会社まで歩くとか、はい、職場まで歩くっていうのをまさにそういう時とか、
そうなんです、ね、そうなんです。だからやっぱり聞きながら自転車って危ないので、うん、やっぱ聞きたいんで歩くようになったっていうのも間違いなく、
なるほど、じゃあちょっといいところだからもう一周回ってみたいな。
あ、それがね我慢できるんですよ、聞く読書の場合は。
暑いからピッと切って、
はい、その代わり本は我慢できないんで、例えば電車の中で面白いところがあったら、駅降りてからもいいとこに行くまではずっと読んでから移動するとかなんですけど、はい、聞く方は我慢できるんで、面白いですよね。
面白いですね、うん、なんでだろう。
それなんていうサービス使ってるんですか？
ね、私は、はい、あのAmazon系のオーディブルっていうのを使ってて、もう一つオーディオブックっていうのもあって、オーディオブックさんっていうのはどちらかというとノウハウ本とかビジネス書が強いって言われてるんですね。で私の場合は小説が好きなんで、はい、オーディブルで。
僕もオーディオブックを入れていて、うんうん、はい、だから石川遼の、はい、なんていうの、英会話のなんてやつでしたっけ、すっごく CM してて
ありましたね、ありました、ありました、
スピードラーニング、そう、それをが確かやってて、うん、入れて、うんうん、毎月課金したままなのを今思い出しました
あ、そうですか、
はい、
聞いてないってことですか？
ちょっと1年2年ぐらい聞いてないかもし
れない。あ、なの今流行り あの映画で流行りの国宝なんかも私は全部聞きました。
あ、新庄見に行かれてましたよね、は
い、そう、見に行きました、うん、去年の夏ぐらいかな、うんうん、イケメン横浜流星、
うん、吉沢亮、
吉沢亮、
そうそうそうそう、
はあ、だからそう、原作が小説なんですか？
原作が小説なんです、うん、
対策、それって何時間ぐらい読むんですか？読むのって普通人にもよるんでしょうけど、
ね、聞くので10何時間とか20時間近くて、でもやっぱ聞くのは読むよりも時間はかかるって言われてるので、きっと読まはる人はもう少し早く読めると思うんですけど、あ、
ね、まあでもね、移動時間とか隙間時間できるからいいですよね。
そうですね。で
それいろいろ小説とかことが多いんですか？
聞くことで、あと出張も多いんで、出張の時の一人ご飯の時とか YouTube 見るよりもなんか最近はもうオーディオブル、オーディオブルひたすら
聞いて。ちなみに今は何を聞いてるんですか？
今はですね、はい、和尾石黒さんの、はい、イギリスの作家さんなんですけど、はい、画家の話、はい、それを
もうそれなんか趣味だけど結局やっぱ
そうそうそう、なんか、
でもこれはたまたまなんですけど、はい、それこそ私は紫式部の源氏物語とかも読んだことなかったんで、はい、源氏物語を聞いたりとか、
じゃあいろんな名作過去の過去の
はいはい、はい、
から
そうですねとか、子どもたちが中学生の時に楽しんで読んでたその子ども向けの SF を聞いたりとか、はい、なんか本当いろんなジャンルのものが入ってるんでめっちゃ面白いです。
まあ、確かにまあ毎日その1時間ぐらいは歩いてたり移動してたりするって、
はい、
うん、結構なペースだから、月に3冊ぐらい、まあ、本が読めるぐらいの10冊、
はい、だから私オーディブル聞くようになって、もちろん普通に読む本も合わせて毎月10冊以上読書記録がいくことになる。
あ、すごい。
そう、
これは年でいうと120冊だから、かなりの知識量インプットもあるし、はい、まあ、もちろん楽しめるっていうのもあるし、
は
い、
あ、そうなんですか。めっちゃ増えました、読書量は。
それってでもこう隙間でその先ほどこう、まあ、目的地に着いたみたいな、はい、切り替えて、はい、でまたその打ち合わせが終わって移動する時に聞いたりするって、はい、なんか途切れないもんですか？パンと切り替わってこう情報、なんか僕もちょっとその小説を聞いたことがないので、
でもこれはきっと人によって違うと思うんですけど、私の場合は全く影響なく、はい、またすぐその物語に入れますし、
月10冊はいいですね。
あ、めちゃくちゃびっくりしました。私も一応記録つけてるんですけど、はいはい、うわ、こんなにも読むようになってると思って、
気がついたらみたいな、
はいはい、
ちょっとオーディブルはちょっと、
ね、聞いてみ
たい。オーディオブックも2年間
あ結局あるんですよ、ね、ちょっと新しいのばっかり入れててお金ばっかり払っちゃって、あるこう一緒のようなものあるわけですか？
同じようなもの、はい、はい、ございます。はい、
収録が終わったらね、
はい、うん、アプリをインストールして、
うん、
読書を耳で聞く。
あおいちゃんそういうのはやってないですか？
は
い、
私は去年からやってるのは紙の本を読むっていうのやってて、耳から入ると集中力が途切れちゃってあんまりこう没入できなくって紙に戻ったんですよ。
あ、それはネットで見る本を読んでた、
もうそれも読んでましたし、オーディブルみたいなのも聞いてたんですけど、結局紙に戻って。
わかります、はい、私もめっちゃ再生し直しますやっぱりちょっと考え事してると、
あ、まあまあ飛ぶというかね。
そうなんですよ。ただもう月に10冊以上読まれるっていうのを聞いて、あ、紙で読みながら、うん、そういう耳で入れるっていうインプット方法もあるんだなと思って、うんうん、
移動時間の読書に使えるとなるとすごく効率もいいですね、うん、
いいと思います、はい、
いやいや、でも私なんかはね、はい、あかねさんの忙しさの半分ぐらいですよ。
いやいや、
まあ、もうむしろ3分の1以下かもしれないんですけどめちゃめちゃ忙しい方だと思うんですよ、うん、今なんか隙間時間の話とか趣味の話ばっかり聞いてるから、ね、なんかほぼ仕事してないんですよ
絶対違いますよ。人に振ってるんです。やってない、やってるふりだけなんです。
そんなわけないじゃないです
か。そう、隙間がないってことになっちゃいますからね。なんか今もうね、隙間がないですね、本当ね。
まあ、いや、でもこれだけ元気にしてるってことは、
まあ、でも何かに取り組んでないとみたいな
の
もなんかあるんですか、
ね、
ぼーっとしたりすることしたりされた
りあ、もうなんかうちの人たちが大原ぼーっとしてばっかりって言ってるのが聞こえてきそうなんですしてますしてますってあちらこちらから聞こえてきそうですが、はい、そのあたりはやっぱり息長く仕事をしないといけないとも思ってるので、うん、はい、ところは気をつけて、
まあ、まあ、その、はい、なんかいろんな、ね、小説もそうだし、
はい、
じゃあそのアートだったり、
そうですね、
いろいろこういろんなこう知識も身につける機会も、はい、隙間時間も活用してやってるということで、はい、いや、後半もですね、大原あかねさんに ダイエットの話から 黒歴史
から、ね、黒歴史も、はい、
思い返せば自転車で颯爽と登場されて
ます、はい、そうですね、
いろんな話を聞かせてもらってるんですけれども、前半は主にその芸術財団だったりとか商工会議所の大原茜さんとして、はい、今後どのようなことを目標とされるかって話を、はい、最後にお聞きしたんですが、うん、後半はどちらかというとより個人に焦点を当てた話をですね、はい、いろいろ聞かせてもらってるんですけれども、はい、今後の大原茜さん個人は、はい、なんかこうどのようになっていかれるのか、うん、まあ、目標というかビジョンとかっていうところを、はい、最後にですね、いろいろお話を聞かせてもらいながらエンディングに向かいたいと思うんですけれども、
は
い
は
い、
ありがとうございます。私自身はその自分の今までの人生を振り返った時に、学生時代にその日本に留学をしていた友人たちとの交流っていうのがすごい貴重なんですね。でその人たちというのはいわゆる国のお金でいわゆる途上国からこう来た人たちで、でもその人たちからすごくいろんなことを教えてもらって、いつか恩返しをしたいってずっと思ってるんです。で小島寅次郎がその絵画を買ってきた時っていうのは、そのミュージアムとか西洋絵画を見たことのない日本の人に絵を見せたいっていうのがもともとで、まだ世界中にはそのミュージアムのない国もたくさんあって、なんかそういった国にこうミュージアムが広がっていくとか、なんかそういった活動が私やっぱりこの先もそういった活動をし続けられるとなんかすごくいいなと思って。なるほど。
もう茜さんが学生時代にその行かれてた大学ですか、はい、そこに留学されてる外国の学生から、はい、ちなみにどういったこう学びや気づきがあったんですか。
その当時私はその外国の人に話しかけられた時に、あれ茜って留学したことあんのって言われたことがあるぐらい、そのドメスティックでない考え方ができるようになったと思うんです。私留学経験なんて全然ないですけど、なんかそういった意味では私の中の国境を下げてくれたのは彼女たち彼らとの付き合いだと思いますし、やっぱりそれこそ食べ物から考え方からいろんなことを教わったのはすごい貴重でした。
そのクラスメートから学んだということで、はいはい、初代館長小島寅次郎氏も同じようにその海外のアートを見てもらうということで、
そうですね。なので小島がやりたかったのは、うん、実物を見たことのない人たちに実物を見る体験をさせてあげたいってことで、うん、私もだからその彼ら彼女たちの来た国とか今そういう状態にある国の人たちに何か恩返しをしたいなと思っていて、そうなので今の私の立場でできることはそういった国に例えばミュージアム、ちゃんとしたミュージアムを作るとか、そういった国の人たちにじゃあ何かしらのアートを提供するとか、そういったことはできるんじゃないかと思う。でそのアートに触れたことのない人たちにアートを触れるような、でそれがもっと海外にも広がっていくとすごくいいなと思います。なるほど、
はい、素晴らしいし、やっぱり結局はそのご自身がこう今ずっと取り組まれていることの延長線上ともやっぱり、
う
ん
う
ん、
どうしてもそうなっちゃいますけどね、
はい、なってくるということで、はい、まあ、ますますですね、こう大原茜さんは4年後に商工会議所も100周年を、
そうですね、4年後会議所100周年、
3年後
3年後ですね。29、
あ、そうです、もう3年後です、ね、3月なんで本当に、
あ、3年、2029年3月に公式商工会所が100周年を迎えると、はいはい、で大原美術館が2030年の
11月に100年ですね、はい、
ということで、ますますお忙しくなね、大原茜さんですけども、ぜひ健康にはですね、
はい、あ、もうそれは全然
気をつけてですね、はい、ご活躍いただけたらなと思っているんですけれども、
はい、そうですね、はい、本当に私も今回茜さんに2回にわたってお話を伺って、絶対忙しい方なのに、それを1ミリも垣間見せない、
しんちゃんのスパイスラジオに来てくれてるんですよ。
そうい
や本当申し訳ない、もうであれば本の一冊は読めないけどっていうぐらいの、うん、貴重な時間を、うん、そう、我々は引き出せたんでしょうか。
何をおっしゃってるんですか。来る価値のあるところだから伺ったんです。来たくて来たんです。
本当ですか。
ありがとうございます。いやい
や本当にね、我々の貴重な体験をさせていただいて、
もともとからすごいファンだったんですけど、すごい、うん、本当に
さらにね、うん、だからさらに今日僕も初めて聞ける話がたくさんあって、 さらに大原さんファンにな
りました。恐縮です。頑張ります。
本当にお体に気をつけて、はい、これからも活躍を続けていってほしいなと思います。ということで2回にわたってお話を伺いましたのは公益財団法人大原芸術財団代表理事の大原茜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ました。
しんちゃんのスパイスラジオ。
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ。そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は3月7日の午前10時30分からを予定しています。
でそして今日のエンディングナンバーなんですけれども、ゲスト大原茜さんからのリクエスト曲の、ハイローズのバームクーヘンという歌なんですけど、こちら選曲理由をお聞かせいただきます。
去年あるドラマのエンディング曲だったんです、はい、で、いい曲だなと思ってたら、実はあの原曲が岡山出身のハイローズさんだよって言われて、ね、うん、あ、じゃあもうそれ。
大原茜さんとこうパンクっぽい感じがまたこう岡山でつながるっていうのが非常にまたさらにこう、
そう、またキュンってしますね。ギャップにキュンですよ。
ファンドがちょっと聞かれてる方もみんな多分そうなんだと思いますけど、じゃあこちらですね、ハイローズのバームクーヘン、こちらを、お聞きしながら、お別れとします。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
人、物、町をつなぎ新たな価値を創造する、不動産の資産価値を最大限に高め、未来に続く価値を創出する。 MG キャピタル。
計39万8000円専門店 K モールのコンセプトは3つ。いい車、いい条件、いい価格。年間2000台以上の実績の車検もお任せください。水島インター近く、計39万8000円専門店 K モール、ホームページも見てね。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。